的 CD information。
こちら三田市消防本部。この1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防署救急係消防士長の池田さんと、そして後半の方では同じく救急係消防士長の山中さんにお話を伺ってまいります。まずは池田さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
はい、すみません、消防署の
救急係、失礼しました、山中さんの方です、
はい、よろしくお願いします。
山中さんに先にお入りいただいてます。失礼いたしました。じゃあ山中さんからは、この1ヶ月の火災救急状況などのお話からまずは伺いましょうか。
はい、2020年のですね、はい、9月23日、昨日ですね、はい、現在の出動件数の方をお伝えしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、火災の方がですね、はい、17件、はいはい、救急出動の方が2714件、はいはい、救助出動の方が106件ですね、はいはい、あとはその他の出動としまして248件の出動があります、
はいはい、これはちょうど先月その他というのはいろんな応援があったり、またお家の方に行かれたりという、
そうですね、はい、自動火災報知設備の、うん、誤報であったりとか、うん、はい、現場救急隊の応援隊であったりとか、はい、そういった出動のことをその他出動と言いますね、はいはい、
これは昨年と比べていかがでしょうね。
そうですね、
全体として、
まあ、昨年の9月23日時点の出動件数にしますと火災が32件、
つまり多かったわけですね、はい、昨年は、
そうですね、はい、あとは救急件数につきましても3013件、はい、これも増えてますね。
300件ほど、はい、今手元にちょっと数字をいただいてますけど、そうですね、昨年の方が多かった、
はいはい、あとは救助出動が74件、はい、これは少し減ってますね。
今年の方が多かった
そうですね、
ということですね、はい、30件ほど、
はい、あとはその他出動としまして243件ですね、
はい、
はい、
ということは今年の傾向として、また何か私たちが注意しなきゃいけない、この数字からちょっとお話しいただけますか。
そうですね、火災件数もですね、救急件数もこの数値を見る限りでは減少傾向には
今年は、
はいはい、なっております、うん、まずはこの件数の減少に対しては市民の皆様の消防に対するご理解とですね、ご協力のおかげで減っているのだと思ってます。はい、あとはもうそうですね、なかなかこのコロナウイルスの関係で、屋外に出ないということから、はい、救急件数なども減っているのかなと思っています。
なるほどね、
はい、
そういうところにも影響あるんですね、はい、ちょっとした怪我とか結局少ないかもしれませんね。
そうですね、はい、屋外というよりもご自宅での怪我や急病の方が、
あ、それも、あ、
はい、多くなってますね。
そうですね、はい、はい、でちょっと注意しなきゃいけない熱中症、ずいぶん涼しくなりましたけども、
そうです、ね、
このあたりはいかがでしょう。
はい、だいぶ過ごしやすい気候にはなってきてるんですが、はい、今年の5月1日からですね、はい、9月23日現在まででですね、はい、熱中症としましては今55件の方、はい、
はい、
把握しております、
はい、これは例年に比べて、
そうですね、昨年同時期の件数としましては54件と、あ、はい、内容的には、はい、数値的にはあまり変わっていないんですが、
そうですね、
はい、まあ、ない、その出動の内容がですね、はい、ちょっと変わっておりまして、
そうなんですか、
はい、まあ、昨年はスポーツとかですね、運動競技の方が、
そっか、外の
やはり多くなってるんですが、はい、あとは今年に関しては、屋内の熱中症であったりとか、はい、あとは散歩ですかね、
はい、
ご自宅の近くに出られて、という形で熱中症になられている方が、目立ちますね。
あ、そうなんですね、はい、これもやっぱりコロナの影響で外でスポーツというのが随分少なかったんですけども、
そうですね、はい、
その分一気に暑くなった暑さに慣れてないので、お散歩でも熱中症になるという。
そうですね、なかなか、家の中に、いることはストレスだと思うので、ご自宅の近くでね、はい、散歩などでストレスを発散するという形でも熱中症にはやっぱり注意していただかないといけないです。 ですね。
そうですね、はい、そういう傾向が今月はありました。そして今年の傾向もご紹介いただきました、はい、ありがとうございます。さあ、それでは今日は山中さんと後半の池田さん、はい、お二方とも、救命救急士、
そうですね、救急救命士、ね、はい、
こちらのあたりのお話をじっくりお伺いしたいなと思って、
はい、
まずは、これまでの、はい、プロフィールと言い方おかしいですね、経緯とどのようにご紹介しましょうかね。
そうですね、はい、経歴としまして、はいはい、私は平成の20年度に採用されまして、はい、
10年前になりますね。
そうですね、
11年前かな、
はい、今職歴としては12年目を迎えております。その中で消防隊員と、はい、救急隊員を4年間務めさせていただいて、はい、まあ、平成24年度からは6年間、はい、救助隊というところに配属されてました、
はい
はい、でですね、平成の29年度に、救急救命士の、まあ、所内選考会というのがありまして、
あるんですか、
はい、それに合格しまして、平成31年のですね、4月4日からですね、はい、令和元年の10月の3日、約半年間ですね、はい、救急救命の東京研修所というところに、
はい、
講義であったりとか、
はい、
主義を学びに行ってまいりました、
はい
はい、そして令和2年の3月の8日ですね、はい、に実施された救急救命士の国家試験に、はい、合格しまして、救急救命士となりました、はい、
じゃあ、救急救命士になられて半年ほぼになりますね。そうですね、
はい、
ですね、だから昨年の春から秋にかけての半年間の、まずは研修をされて、
そうですね、
ということですね、
はい、
そもそもこの救急救命士になろうと思ったきっかけは何でしょうか。
はい、そうですね、僕自身が採用されて、はい、約1年後にはですね、まあ、救急隊員として、
はい、さっきご紹介いただきましたね、
はい、救急車に乗ります。はい、でですね、その中で初めての救急出動でですね、まあ、自分の年齢に似た方をですね、悲しくもですね、蘇生につなげることができなかったです、はい、
若い方ですね。
そうなんですよね、はい、やっぱりそのことが10年間頭から離れなくてですね、
初めての出動だったから余計にですか、
はい、なかなか印象的でした、はい、その中でもっとああできたんじゃないか、こうできたんじゃないかということで自問自答を繰り返す日々でした、はい、でですね、10年間を節目としてですね、
はい
はい、さらに知識であったりとか技術であったりとかっていうのをやっぱり専門的に、特化させるには、自分が救急救命士となって、自ら勉強していくないといけないと思って志願しました、
はい、そうなんですね。ただ、まあ、志願しただけではダメで、その所内の選考会にまずは合格していかなきゃいけない、ね、ということがあるんです。この
養成所に入るための、はいはい、所内選考会を受けました。
じゃあもう勉強はかなり早くから始めていかなきゃいけない。
はい、早くから始めました。
そうなんですか、はい、そして救命、救急救命東京研修所、ここはどういうところになりますか。
はい、この救急救命東京研修所というのはですね、東京都 の八王子の方にありまして、
はい
はい、中心街からは少し外れてるんですけども、はい、南大沢というところに位置してます。
はい、
はい、でこの研修所はですね、うん、まあ、学習棟であったり、そこで、寝泊まりできる宿泊棟ですね、はいはい、でその他の建物で構成されてまして、その中でですね、医師や教官の指導の下ですね、半年間過ごします。はい、でこの研修所はですね、はい、前期と後期がありまして、はい、約600名の救急救命士を養成していますね。
たくさんですね、はい、この場所ではどのようなことを勉強してこられるんですか。
そうですね、半年間の研修期間ではですね、救急救命士としての、まあ、必要な知識であったりとか、はい、技術の習得ですね、あとは、特定行為と呼ばれる、主義の習得を目的として入校しますね、
はい、特定行為どんなことでしょうか。
はい、特定行為はですね、医師と 指示、医師の指示でとですね、ええ、家族の説明同意の下でできる処置でありまして、ええ、まあ簡単に言うと点滴を取ったりですね、
はい
はい、薬をその血管内に入れたりですね、
本来はなかなか勝手にはしていけない行為ですね、
はい、はい、あとは空気の通り道を確保する、口から管を入れるような処置などがありますね、
はい、つまりこういうのは一刻を争うのでということになるんでしょうか。
そうです
ね、はい、あ、そうですか、
はい、
なかなか大変な医学的な専門的なことも学んでこられた。
そうですね、まだまだ僕自身も未熟ですけども、はい、
そうですか。半年間かなりぎゅっと詰まった、ね、時期だったと思いますけども、はい、どんな思い出がおありですか。
そうですね、本当に先ほど言われたように半年間ということなので、うん、本当にたくさん得るものはあったんですけども、まあ、その中で東京研修所というのはですね、はい、全国各地の消防から集まってきてますので、はいはい、まあ、それぞれにですね、組織の大きさであったりとか、配属されてきた部署や年齢などが様々なので、
なるほどね、
はい、各地の現状や考え方を話しできたことは思い出になってますね。
あ、これはここに行かなかったらなかなか機会は少ないです ね、
なかなか出会う機会がないので、
うん、はい、
中でもですね、2011年に、東北の地方を襲った地震による災害でですね、
はい、東日本大震災ですね、は
い、で私自身もですね、そこ の、 被災地に派遣されたんですけども、
そうですか、
はい、そこで活動した話っていうのはとっても印象深いですね、はい、
じゃあそれはご自身の経験をまた皆さんに伝えられたし、
あ、そうですね、はい、僕らが応援行った話もありましたし、現地での活動の話も聞くことができたので、はい、
例えばどんなことが印象深かったですか。
そうですね、やっぱり救急活動メインで僕らは行かせていただいたので、あ、はい、まあ、その中で、何件か救急活動もさせていただきましたけども、
はいはい、
その後のですね、その東北地震、
あ、はい、
地方の復興といいますか、そんな話も聞いたので、
はい、
今はだいぶ復興されて、はい、みんな元気にやってるというのを聞きますので、はい、
特に東北地方の方々は神戸から来られたっていう、この兵庫から来られたっていう特別のなんか親しみといいますか、すごく喜んでくださったという当時派遣された方のお話を伺いましたが、やっぱりそんな感じでしたか。
そうですね、はい、やはりその話し方、喋り口調とかも違いますし、そうですね、やっぱ遠い地方から来てるということで、
はいはい
はい、皆さん感謝されてました。
あ、そうですか、
はい、僕らはもう助ける思いで行ってますので、
ね、一心で、ね、はい、行ってらっしゃるけども、そうですか。半年経ちました、救命救急士として、はい、救急救命士としてご苦労されている点、はい、そしてやりがいを感じたことなどお聞かせください。
そうですね、本当にいろいろあると思うんですけども、救急車を必要としている人にとってはですね、1分1秒でも、はい、早く病院へ行きたいと感じてらっしゃると思うんです、
はい
はい、その中でですね、僕らは初めて会うその救急車を必要とされている方の病態とかですね、はい、体の反応を見させていただいて、より早くですね、より近くの適切な科目ですねの病院へ搬送を行うことっていうのは、やっぱりとても難しい点でもありますし、やりがいであると感じてます。
あ、そうですか、はい、じゃあ今後どのような救急救命士になりたいと思ってらっしゃいますか。
はい、私はですね、救急車を必要としている人や家族にとって、この人に来てもらってよかったと思ってもらえるような救急救命士に私はなりたいと思ってます、うん、はい、またですね、令和5年度にはですね、三田消防からですね、兵庫県の消防防災航空隊という派遣予定があります。
あ、そうなんですね、
はい、
ほんほん、
まあ、そこに救急救命士として、働いていく過程で、必要とされる人材になれるように努めていきたいと思っています、
はいはい、先のまた一段階上がった目標も持ってらっしゃる。
そうですね、はい、はい、
ありがとうございました。ここまでは三田市消防署救急係消防士長の山中さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では今度は入れ替わっていただいて、同じく救急救命士の資格を取られました、消防士長の池田さんにお入りいただこうと思っております。今ちょっと ご準備いただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、池田です。
じゃあ池田さんもこの、はい、救急救命士になられるまでの流れをちょっとご紹介いただけますか。
はい、僕はですね、山中市長の一期後輩にあたりまして、
はい
はい、平成21年度に三田消防本部に採用されました。で、その後ですね、平成30年度に救急救命士の所内選考会に合格させていただきまして、はい、そこから令和元年9月の3日から令和2年の3月12日までの半年間、
はい、
兵庫県の消防学校救急救命士養成課程にて座学と実技を習得して、はい、修了の方を しまして、令和2年の3月8日に実施された救急救命士の国家試験に合格して、救急救命士となりました。
はい、国家試験というのは1年に一度なんですか。
そうですね、毎年1回ですね。
あ、そうですか。はい、そしてそもそもこの救急救命士になろうと思われたこのあたりからお話しいただけますか。
はい、僕もですね、大体もう10年ぐらい消防の方で活動させていただきまして、はいはい、でその中でですね、救急の知識とか技能に精通した先輩方 の活躍にですね憧れまして、
はい、
自分も救急医療にもっともっと携わっていって、傷病者に最善の処置を行いたいと考えるようになったので、救急救命士を目指しました。
池田さんは実際に、はい、救急車に乗ってらした職場にもいらしたわけですか。
あ、そういうことですね。はい、
じゃあ間近に先輩 そのテキパキとされた様子をご覧になって憧れていらしたということですね。
そういうことです。
はい、先ほどの山中さんは東京の方に行かれましたが、はい、兵庫県の方に池田さんは行かれた。この兵庫県消防学校はどういうところなんでしょうか。
はい、こちらはですね、東京ではなく三木市の方に。
三木にあるんですか。
はい、そうなんです、
はい、
そちらの方にありまして、
はい、
で兵庫県内の各消防本部から、うん、選抜された職員約50人ですね、が約半年間救急救命士に必要な知識や技術を学習するところです。でまた集まった職員はですね、年齢とか経験年数階級であったりというものは様々でした。ただ、そうなんですけども、同期一丸となって全員合格を目指すというところは変わりないので、はい、みんなで頑張ってました。
そうですか。
はい、
でまたその中で一番若い方だったんですか、池田さんは。
いや、僕はもう年長の方に当た
りまして、年長の方に、
はい、上から3番目か4番目ぐらいに。
そうなんですか。
はい、してましたね。
若い方だったら20、
はい、あ、そうですね、前半から
前半、
はい、半ばぐらいの方がいます。
あ、そうですか。はい、でもその方々が全員が同期という感覚でご一緒にと。
そういうことです。
あ、そうですか。寮、学校は寮なんですか。
あ、そうですね、寮の方になってまして、まあ、風呂とか食堂といったものも、はい、ありまして、まだ僕らの時はコロナが流行る前だったので。
そうか、そうですね、そうなんです。時期的に昨年の秋から春にかけてですからね。
そうなんです。なので一緒に、はい、寝食ともにさせていただいて、その中で、はい、まあ、みんなで一緒になって生活をしていたということですね。はい、でもちろん、まあ、訓練とかでいろいろと衝突するようなことがあるんですけども。
これはどういうことでですか。意見の相違ということですか。
そうですね、やっぱり自分の考え方とかが、はい、あと経験とかですね、踏まえた上でやっぱり他志さんと比べてもちょっと違うところがあったりすると、
はい、
時々意見が食い違うので、そこでこう、まあ、揉めるじゃないですけども、うん、お互いにしっかりと言いたいことを言い合った上で、
ディスカッションをし
っかりして、いい方向に持っていこうというところで、はい、衝突が起きたりはしますね。
あ、そうですか。
はいはい、まあ、ただその衝突する中でやっぱりお互いに、ね、分かっていき合うんで、仲間の絆が生まれて、まあ、卒業する頃には強い信頼関係が生まれていたということですね。
そうなんですね。はい、今ご紹介いただいた兵庫県消防学校救急救命士養成課程、どんなことを勉強するんですかね。
はい、大きく分けて座学と、はいはい、実技がありまして、はいはい、座学の方ではですね、先ほどもあの山中市長の方からご紹介があったかもしれないんですけども、はい、あの救命士の職業倫理であったり、保険医療制度に始まり、はい、そこから人体の構造、うん、疾病の成り立ち、救急症候学等の専門知識について学習していきます。はい、で実技の方はですね、傷病者の緊急度重症度の判断の仕方であったり、
はい、
救急救命士が行う先ほど申し上げました特定行為というようなものも含む処置について学習します。
はいはい、この中で一番こうちょっと難しかったなっていうのはどのあたりですか？
そうですね、やはり、体の活動というのが、あるんですけども、この中でやはり指示を出さないと周りは動いてくれないというところもあるので、はい、しっかりと体調となる人が、指示を出して体全体を一つの、塊として動かせるように、手足になって動かせるようにするところが一番難しかったのではないかなと思います。
つまり一人で何もかもするんじゃなくって、体調として指示を出しながらみんなでするという、
はい、
ああそうなんですね、そこが一番難しかった。
そうですね、はい、
そうですか。講師の方々はどんな方が来られるんですか？
はい、講師の方々は実際に病院等で活躍されている医師や看護師、あと救急救命士の方々でして、教科書には載っていない現場の知識を大変多く学ぶことができました。
じゃあ生の経験されたお話なども聞かせていただけた。
そういうことですね、はい、
そうですか。この半年の間での思い出などはいかがでしょう？
そうですね、やっぱり兵庫県から集まった同期たちと過ごした共同生活ですね、
うん、あそうなんですね、はい、今まではこういう共同生活はご経験は
ありますね、はいはい、僕ら採用された時点でまず兵庫県消防学校の方に、
そうかそうか、
そうなんです、はい、約半年間入校しますので、はい、その時点で、同じようなことをしています。
じゃあ2度目の経験。
そうですね、
まだ他にも。
そうですね、さらにその1年目はですね、約半年間で消防の、消火活動についてメインに学びまして、はい、それから今度救急について学ぶために、大体2ヶ月から3ヶ月ぐらいまた入るんです。
そうなんですね、
はい、なので大体3回目ぐらいになりますかね。
3回目、そうですか、
はい、
すいません、思い出のお話も少しだけ聞かせてください。
あとですね、訓練や国家試験に合格するっていうことへのプレッシャーが大変やっぱりね、
そうですよね、
あるんで、どうしてもこう自分って本当に受かるのかなというような中で、
みんなそういう経験はね、大なり小なりいろんな場面でありますけども、はい、特に半年間皆さんご一緒になってやってらして、はい、国家試験しかも1年に1回となったら、プレッシャーはすごいですね、はい、
そうなんですね、なのでもうテストの前日とかは もうみんなでこう一緒になって勉強しながら、過ごしたっていうのが、今でもちょっと印象深いんですけども。
そうですか、はい、その他はいかがですか？
はい、そうですね、病院実習というものがありまして。
あるんですか？
はい、救急搬送された傷病者の方々が、その後どのような処置や治療を受けているのかというのを実際にその同じ処置室の中に入らせていただいて、勉強させていただく場を設けていただきました。
そうですか。じゃあ先ほどからご紹介あったこう一丸となってって皆さん方今も連絡取り合ってらっしゃいますか？
そうですね、実際に会ったりすることがちょっとなかなか難しいんで、
お仕事柄ね難しいですね。
なので、電話で連絡したりとか、そういったところでコミュニケーションは取って親睦深めてますね。
そうなんですね、はい、半年ほど経ちました。ご苦労されていることとかやりがいなども聞かせてください。
そうですね、やっぱり苦労というか、傷病者とのコミュニケーションがやっぱり難しいなと、やっぱりつくつく感じてまして、相手の訴えを聞いてその上で病院選定をしていくんですけども、意識のない人であったり、会話の、苦手な方、あと慌ててる方ですね、
おられるんで。これはほとんどですよね。
そうなんです、はい、なので医師や看護師にですね、傷病者の言いたいこと訴えをすべて伝えられたのかどうかというのが、難しいなと思いながらもしてるんですけども、あと現場での判断は間違ってなかったのかなとか、あと、この方に対してもっと他にいい方法があったんじゃないかなと常にちょっと自問自答はしているところですかね。
そのあたりがやっぱりご苦労されていらっしゃる。
そうですかね、はい、
やりがいはいかがですか。
はい、こちらはですね、救急搬送した先で、はい、消防車の方からお礼をいただくことがあるんですけども、この時はやっぱりあやってよかったなと思います。
そうですね。
でまた無事にね、病院まで搬送を完了したという時にも、あよかったと思いますね。
本当そうですね、
はい、でまた、これ経験なんですけども、
はい、
はい、妊婦さんの方を搬送させていただきまして、はい、でその時にですね、まあ、お腹の赤ちゃんの状態を調べる機器というのは救急車には乗ってないんです、は
い、ないんですか、はい、
なので病院到着して赤ちゃんの心音を、聞く装置を、ね、お腹につけた時に、
はい、
聞けた時はホッとしまして、
はい
はい、で僕も1歳の赤ちゃんがいるので、
余計
に、
ね、
気になりましたね。
はい、やっぱりそのいろいろと気遣ってくださってる皆さんが、しかも片方では一刻も早く、そしてまた私たちこう病気になった側の、いろんなお話も状況も受け取ってくださるように動いてくださってるということですね。
そうですね。
では、はい、逆に私たちが何をお伝えしたら一番皆さん方にとって助かりますか。変な言い方ですけど。
そうですね。まずは自分が言いたいことをパッと言っていただいて、お腹が痛かったらお腹が痛いと、頭が痛かったら頭が痛いというようなことを、
はいはい、
まず率直に言っていただけたら、
うん、
そこから僕らがいろいろと、
はい、
話を広げていきますんで、とにかく何がどうなっているのかというのを教えていただけたら、はい、
読んだ目的ですよね。
そうですね。あとはもう、まあ、世間一般的に 5W1H という形で、いつ、どこで誰がどうしたかっていうのを、言っていただけたら、はい、助かります。
それもでも聞いてくださるんですね。
そうです。そうです、
ね、そうですね。
なのでもう率直に言っていただけたらそれで十分です。
はい、わかりました。じゃあ今後どのような救急救命士になりたいのか、そのあたりもお聞かせください。
はい、ですね、今実際救命士の服を着させていただいているんですけども、
はい、
この服にですね、それを通した時に、まあ、やっぱりこうジーンとくるようなものがありまして、
は
い、傷病者を絶対に助けたいという気持ちをいつまでも持ち続けたいですね。で、まあ、その上で救急救命士の役割として、現場での適切な判断、
はい、
処置を行って適切な医療機関への傷病者の方々を搬送することだと思いますので、そのための判断を迅速に行えるように常に冷静さを持った人物でありたいと思います。
冷静さやっぱり求められるところですね。
そうですね。
特に私たちが逆にものすごく慌ててますのでね、はい、なんかこう一声大丈夫ですよとかなんか言っていただいたらちょっとほっとするかもしれませんから。
そうですね、やっぱり僕も傷病者の側に立ってね、そういうところから入っていきたいなと思ってますんで、
それと笑顔をいただけたら嬉しいですね。
そうですね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市消防署、前半の方では救急係消防士長の山中さんに、そして後半同じく救急係消防士長の池田さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は10月22日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。